2021年6月6日、ただいまから霊愛を神様にお伝えします。立てる方はどうぞお立ちください。禅僧を持って心を静めましょう。5章13節。また私は天と地と地の下と海にいるすべての作られたもの、それらの中にあるすべてのものがこういうのを聞いた。みんなについておられる方と子羊に賛美と誉れと栄光と力がよよ限りなくあるように。それでは賛美しましょう。賛美歌4番子羊よ、ば お祈りを捧げます。イエス様は私たちにお祈りをするときはこのようにお祈りをしなさいと言われました。主の祈りのところをご一緒にお祈りします。主の祈り、
天にまします我らの父よ、御名は皆を崇めさせ構え、御国を来たらせ構え、御心の天になるごとく地にもなさせ構え、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と支えとは限りなく何時のものからなり、アーメン。
それでは司会者が一言お祈りをさせていただきます。天地創造の主なる神様、尊き皆あがめて心から賛美いたします。今朝もこのようにして共に神様の憐れみによって導きによって守られて主の御前に集い、神様を礼拝し賛美することのできる特権を与えられましたことを心から感謝いたします。またさまざまな事情によってこのところに集えない方々が多くおられます。病床の中におられる方々、また何らかの弱さを抱えている方々もおられます。しかし全てのことを神様は知っておられます。なぜならば私たちは主の御手によって作られたものだからです。どうか神様、そのように弱さの中にある方々、また病の中にある方々、主の御手が当てられて癒しが、慰めが、平安が与えられますように神様導いてください。また神様、この世界中コロナの病の中にあって一年間の無謀の中にありましたが、守られて礼拝は祈りが行われていることを心から感謝いたします。また山本牧師一家がこのところに来られて4月5月6月に入りました。地域の生活に馴染んだでしょうか。どうか神様、山本牧師ご一家の生活と牧会をお守りください。特にご一家の一人一人の健康をお守りください。また今朝も山本牧師は御言葉を語られますが、山本牧師の唇を強めて神様の御言葉を大胆に力強く述べ伝えることができますように導いてください。また聞く私たち一人一人も霊と誠をもって主の御言葉に聞き従うことができますように導いてください。神様の御言葉には力があります。癒しがあります。平安があります。日々の暮らしの中にあっても様々な危機的な場面に遭遇する時がありますが、どうか神様の御言葉を通して癒しと慰めと平安が与えられますように神様は導いてください。どうか神様、この礼拝の時、初めから終わりまで喜びにあふれた礼拝の時とされますように、特に偉大なる神様の栄光が大きく表される礼拝の時とされますように、すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。 それでは賛美します。賛美歌170番マジェスティ。それでは信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、
全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。
主は聖霊によって宿り、
乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に差したまえり、かちころに来たりで生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
それでは今月の歌を賛美します。賛美歌165番栄光イエスにあれ。 本日の聖書の箇所、使徒の働き17章22から31。使徒の働き17章22から31。それではお読みします。パウロはアレオパゴスの中央に立って言った。アテナの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教心に熱い方々と私は見ております。道を通りながらあなた方の大安物をよく見ているうちに、知られていない神にとくしゃまった祭壇があるのを見つけたからです。そこであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを教えましょう。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にお住みにはなりません。また何かが足りないかのように、人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるのですから。神は一人の人からあらゆる民を作り出して、地の全面に住まわせて、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、存在しているのです。あなた方のうちのある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。そのように私たちは神の子孫ですから、神であることを金や銀や石、人間の技術や考えで作ったものと同じであると考えるべきではありません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方により、理をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中から蘇らせて、その確証を全ての人にお与えになったのです。このところから知らずに拝んでいる神と題して、山本牧師より解き明かしをしていただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
うちは代々仏教の家柄でという方は非常に多いと思います。で、仏教の家柄で、まあ、あの仏壇もあります。別に拝んでるわけじゃないんですけれども、ご先祖様も大事にしているし、でも 信じているのはイエス様、まあ、神棚もあります仏壇もあります、でも私はイエス様を信じていますで答える方は、まあ、日本の中でも結構多いと思います。呼ばれた家に入ってみても、あ、ここにあるんだというふうにこう思うことがある。家の中には神棚があり仏壇もあり、そして壁には御言葉も飾ってあることがある。同じ客間の中に神様がいくつも並んでいる。まあそれが割と日本の普通のご家庭のように思います。別に宗教的なことではなく、日課として朝起きて、まあ、神棚や仏壇へのお供え物は欠かせない。これはもうずっと昔からやってきたことだから、それは欠かせない。それを終えたら聖書を読む、まあ、あるいは教会に行く、そういうご家庭が割と普通にあるかと思います。うちの子の話ですけれども、カトリックの幼稚園に、まあ、4月から入るようになったあの子がですね、最近こうマリア様にお祈りしなきゃっていうようになったんです。カトリックなので、あのお祈りするイエス様が来てマリア様にお祈りしなきゃ。ちょうどあの階段の上に上がりますと、あの大きな絵がありますよね。であれ見てこう、あ、マリアさんここにもいるんだっていうふうにこう言ってこう お辞儀したこともありましたけれども、まあ多分こううちではこうちゃんと神様にお祈りするんだよっていうふうにこう促してるんですけれども、まあ園では、まあ、マリア様にお辞儀もするし、お祈りもする。驚いたのが5歳の子なりに使い分けしてるってことなんですよね。あ、うちではあの神様にお祈りしなきゃいけない、イエス様にお祈りしなきゃいけない、じゃあ園に行くとマリア様にお祈りする、分けてる。逆に私このことに気づいたんですけど、逆に言うならばマリア様にお祈りするのもイエス様にお祈りするのも同じことだと学習していることにつながるわけです。日本にはお寺があり神社があり、教会があります。キリスト教の中には、カトリックがあり、まあ、私たちの所属するプロテスタントがあり、まあ、物見の塔のような異端もあります。最近では新興宗教も、まあ、そこかしこにある。だからみんなそれぞれ自分の信じている神様を拝んだらいいんじゃない、こういう議論が時々起こるんです。もっと乱暴な方だと、どの神様信じててもこう山頂にたどり着くのは同じだから同じなんじゃない、神様イエス様仏様同じふうに呼び方が違うだけで結局一緒なんじゃない、こういう議論がどうしても日本の中で出てくる。そしてお互い住み分けをするというか、お互い干渉し合わないように、首都みたいにね宗教戦争をすることなく、お互い仲良く、まあ、お互いこう触れ合わずに批判し合わずにすればみんな平和に過ごせるんじゃないかと考える。日本では神様が大勢いても、八百万って言いますけれども、神様が大勢いてもほとんど問題にならない、喧嘩もしない、みんな仲良く過ごしている、仲良く共存していると、まあ多くの日本人は思っているわけです。これぞ神を知らずに神を拝む日本人の宗教観。それがいいって言ってるわけじゃないんです。そこから早く脱却して誠の神信仰を目指さなくてはならないということなんです。さて今日開いたですねこの箇所は、まあ、パウロがこう宣教している中でですね立ち寄ったギリシャアテネ、このアテネも今もそうかもしれませんが私たちの国と事情がよく似ているかもしれません。そこかしこに有名無名の偶像と祭壇、 まあ、寺院や神殿、ギリシャに旅行できれば、行く機会があればというふうに思っていますけれども、そこら中にその偶像の神様がある。偶像だけじゃない、哲学でも有名な地域ですから、まあ、当時はエピクロス派とストア派と呼ばれる哲学者、神論者たちがいる。それだけじゃなくて、ユダヤ教徒たちもたくさんいる。実にそういうのはいろいろな宗教を持つ人たちが一緒に共存する、まあ今の言い方すれば国際的な街だったわけです。その中でパウロが果敢にイエス様の復活をこう述べ伝えるわけです。イエス様復活されました、ここに本当の命がありますということをこう述べ伝えるんですけれども、どうもやっぱりギリシャの人たちからすれば、よそから来たね、外来の宗教がまた一つ増えた。しかもそのルーツはユダヤ教とあんまり変わらない。まだこの時点ではこうキリスト教っていうふうに言われるよりは、まあ、ユダヤ教の一派、どうもユダヤ教の一派に見られてしまっていた。パウロがどんなにこう叫んでいても、ユダヤ教とどこが違うんだろうか、まあ、彼が何を言っているのかよくわからないので、人々はアレオパゴスというその小高い丘に連れて行き、まあ、彼の信じる信仰をご教授いただこうと考えたわけです。まあ、彼の話す言葉はやっぱり非常にこう教養の度が高かったから、まあ、偉い先生に足詰め、ご教授教えていただこう、まあ、そんな気持ちでですね、まあ、アレオパゴスに連れて行ったわけです。そこにアレオパゴスのその小高い丘にですね、集まっていたのは、まあ、パウロの語る新しい教えに興味津々の人々。実際のところ、まことの神様を本当に知りたいと求めていた人たちではないということなんです。どっちかというと、教えに興味がある。まあ、もともとそういう、そういうところが彼らの中にありましたから。まあ、その人たちの前でパウロは、まあ、福音を語るわけですが、そこで語り始めた切り口は、知られない神にと刻まれた祭壇があったことを、まあ、糸口に、神理解を正し、誠の神を聖書から語り、人々に悔い改めを呼びかけるんです。たくさん神様がいるんじゃない。本当の神は天地万物を作られた本物の神。聖書は掲示されている神こそが本当の神である。人々が悔い改めなければこの世界は裁かれる。そういう内容をですね、パウロは声高に人々に呼びかけるわけです。でも彼らは本当の意味で心が整えられて、イエス様を信じたい、本当の神様を知りたいと思っていた人ではなかったので、死者が生き返るというふうに言った瞬間にですね、何バカなことを言ってるんだと笑われてしまいます。パウロほど教養の高い先生が、死人が生き返る、イエスは生き返った、そんな子供でも分かるようなことを言ったがために、あ、アホくさ、宗教っぽいこと言ってると言って、その場が解散されてしまう。大勢の人たちがそこで集まっている場で福音が余すところなく伝えられ、そこで改心者がたくさん起こされるかと思うこのアレオパゴスの説教ですが、残念ながらその中では少数の者だけが救いに導かれる。後の人たちは救いに導かれることがならなかったわけです。ここで一つの発見をします。どうやらこの彼らは、この福音を拒絶した人たちは、神様のことをよく知らないままに拝んでいても一向に構わないということなんです。知らなくても拝んでいればさえすればいい、 そうすればこと足りてしまう。だからパウロがその理解を正しくしようとしても、ああいいいい、そんな難しいことは知る必要ないから、もう興味がないからいいと足早に去ってしまう。これがアレオパゴスの説教に履ける前提だと思うのです。ところで私たちはどうでしょうか。教会に行っている人たちならばとも、それなりに信仰について知っておりますが、救い主となって地上に来られたイエス様のことはもちろん知っている。十字架にかかったことも知っている。それが私の罪でのためだということも知っている。でもなぜ神様が御子イエス様を地上に送り、すべての人の罪を背負われたのかわからない。よくわからないことはたくさんあるし、よくわからないけれども、まあ、とにかく礼拝に出て神様に感謝を捧げていれば十分こと足りる。あ、今日も私にお恵みをください。神様、今週も感謝します。あまり聖書のことは開いてもないし、よくわからないんですけれども、神様どうか私をお救いください。まあ、そう思うクリスチャンは案外多いのではないかと思うんです。私もお恥ずかしい話ながら、信徒の時には役員さんになることもなく、そして一人の信徒として聖書もあんまり読むことがなく過ごしたように思います。神様がどういう方であり、どういう性格を持っておられ、どんなことを考えているのか、よく御心を求めるというのは、神様の御心をあんまり考えなくても教会生活はできる。どんなことを考えているのか分からなくても、知らなくても礼拝を捧げることには何一つ困らない。毎週日曜日にきちんと決まった時間に礼拝が捧げられて、聖書が開かれて賛美を歌う。ああ、神様たくさんのお恵みを今日もありがとうと言って家に帰る。一週間が始まる。日々の平和な生活、日々の平和な暮らしが過ごせることに感謝し、そして私たちの先週起こったことのいろいろ悩みとかを神様にお願いする。神様、このことをどうにかお願いします、お話しください。ちょっと悩むことがあるときには、まあ、聖書を開いて、パラパラと開いて、あ、そういえばここには必要な御言葉がある。だんだんどこに何が書いてあるか分かってくるんですけれども、必要な御言葉が与えられれば、まあ、それに満足する。ああ、神様、御言葉が与えられてありがとうございます。これはいいことなんですよ。これはあの悪いことじゃないですけど、これはいいことなんだけれども、でも乱暴なようですけれども、聖書の神様でなくても同じことができてしまうんじゃないでしょうか。家内安全、交通安全、もうね、全て本当にあのこう私たちが願うこと、神様が誰であっても変わらない。神様をよく知らないままに拝んでいるだけではいけないんです。今日開いたテキストであるこのアレオパゴスの説教、この特にパウロが語った主題は、知らずに拝んでいるもの、知らずに拝んでいる神様について教えているんですね。それは聖書に掲示された神であり、唯一まことの主であるということです。難しいことかもしれない。でも聖書にしっかりと掲示されたこの神様は、まあ、来週も話しますけれども、たった一人の神様である。たった一人ということは他の神様はいないということ。像で作られているとかそれ関係なく、神は他にいない。聖書だってわざわざ神と神々っていうふうに言い方を分けている。この神は唯一まことの主であり、世界とその中にあるすべてのものをお作りになり、人の手で作られた宮にはお住みにはならない方です。 電車に乗っていたり車に乗っているとですね、立派なあれは教会じゃないですね、立派な信仰宗教のですね建物が見えるんですよね。はあ、でこれどれだけのあれでこう規模で作られてるんだろうか。でも人の作られた宮には私たちの神様はお住みにはならない。この方は全能なる神様ですから、人の手に作られたものには住まないし、人の手によって奉仕される必要もありません。こんなこと言ったら教会の奉仕しないってことでいいってことじゃないんですけれども、神様が必要としているわけじゃない、人の手によって使えられることもない。私たちが本当にこう御所大臣と思うこの弟子たちに託された宣教命令、大宣教命令でさえも、極端を言うならば人を用いなくても救いに導くことが可能なわけです。だって万能な方なんですから。その人の心をくるっと180度変えることができ、その人を救いに導くことだって本当はできる。ああ、私たちは家族の救いのためにどうしたって家族がなかなか救いに導かれない、教会に来ない、言ってもなかなか聞いてもらえない、ため息をついて悩んだりしますけれども、神にできないことは何一つない。理屈っぽくて申し訳ありません。でもパウロはそれを私たちに理解させているわけなんですよね。私たちは神様をなんとなく目に見えないから低く見てしまう。ああ、神様の働きのために多くの人が必要だ、私も一生懸命身を粉にして働かなくちゃいけない、頑張らなくちゃいけない、私たちが頑張らなかったら誰が頑張るんだ、クリスチャンは 1% しかいない、 99% の人たちに福音を述べ伝えるためにもっともっと頑張らなくちゃいけない、次の世代、北教会の次の世代を担う人たちが起こされるように、私たちもっともっと多くの時間を祈らなければいけない。もちろんそれは大切なことでありますけれども、しかし主におできにならないことは一つもない。神ご自身がすべての人に命と万物を与え、一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになったと論じているわけです。昔こんなこと考えました。なんで私はこんな島国の日本に住んで、そして東京の街中で生まれ育ったので、こんな狭いところでこう生まれ育ったんだろうか。もっとね、世界は広いんだし、もっと違うところにいたら英語も喋れただろうなとか、そんなことを考えながらですね、いたこともありました。でも神ご自身がその決められた時代と住まいをお定めになった、ああ、自分がこの時代に生きていることも、自分がここに住んでいることにも意味があるんだな。しかもその理由が今日のコンテモに書いてありますけどね、神を求めさせるためだというふうに書いてあるんです。すべては人が神を求めさせるため、神を信じさせるためじゃないんですよね。強制させるんじゃない、神を求めさせるため。まさしく私たちが今まで見聞きしてきた事象も、すべてが誠の神を求めさせるためだったとパウロは私たちに訴えているんです。これを理解するには相当反復しながら理解するしかできないと思います。ああ、これもこれもこのことも全て神様を求めさせるためだったんだな、おかげで私は今教会生活をすることができ、神様を、誠の神様を信じることができている、うん、それと同じように他の人たちにもその道がちゃんと整えられている、それを信じて歩んでいきたいなと思うんです。日本では、結局キリスト教は外来の宗教として見られています。 外来の宗教であるこの神様は、ヤオルズの中の一つの神様に加えられた神ではなく、私たち一人一人から遠く離れることなく、むしろ私たちの方が神の中に生き、動き、存在していると聖書は言います。ちょっと哲学っぽいと思います。デカルトの存在論に反駁するようなその存在名義、神の中に生きている、人は神の中に生きていると聖書は言っているんです。私は誰々さんに導かれて、誰々先生に導かれて教会に来て、私の意思でキリスト教を信じてこの神様を信じたと思っていましたが、実は私たちが神の中に生かされている、生きている、生かされている。はじめに神が私たちを選び、私たちが神の子供として、子孫としてものを考え、神の子供として生きる目的が与えられているのです。反対に、私が知っている他の宗教、決して比較をするわけではありませんが、他の宗教は人が作ったご都合信仰です。禁欲的な教理を打ち立てる、信仰もあります。禁欲であるべきだ、非常にそれによって悟りを得ようとする、救いを求めようとする教理がある。でもその反面、金銭による見返りを要求し、救済をちらつかせることもある。宗教の歴史を見てみると、いかにそういう汚い裏の面があるかということを思うんです。厳しい宗教であれば厳しいものであるからこそ、その反面、金銭によって救いを与えようとする。教祖は信者を支配し、ついには自分を神とする。これは新興宗教だけではなく、そういう事例は歴史に数多く記されてきたはずです。ところが、私たちの神様はご自身が私たちに明確な目的と自由意志を与え、決して従うことを強制しないんです。私たちは自由、神様に逆らうことも、もちろん信じることも、逆らうことも、神様をよく知らずに信じていることも、人に許された自由です。礼拝を休むことも、来ることも、すべて神様にあって自由、決して従うことが強制されません。もちろんこの自由の考え方は、私たちにはなかなか分からず、自由には責任というものが伴うわけですが、すべてが許された自由の中に私たちは歩むことができる。だからこれがなかなか難しいんです。しかし私たちの神様は、すべての人に悔い改めを命じておられるとパウロが最後に言っているわけです。あらゆることは自由、神が天地万物を作られ、そして私たちに大きな目的を与え、自由意志を与えておられる。だから自由意志を用いて神を賛美することもできるし、逆らうことも何をすることも自由なのですが、しかし私たちは最後に全ての人が悔い改めが命じられているということをパウロが語っている。今まで私たちは神様のことをあまりにも知らなかったがために、知らなかったから悔い改めることもよくわからなかった。だからこれまで自由に過ごしてきた。私は私の生活があり、私の生活を中心にものを考える、それがよくはないのかなというふうに思っていたけれども、よくわからなかったからそのまま通していた。主の御心を考えることよりも自分のことばかりを考えて生きてきました。 世間から見ればそれはごく普通の人としての歩みだと思います。誰もそれを批判する人はいません。自分の人生、自分が考えることは何がいけない、世界の人たちはそう考えます。しかしそれを悔い改めることを主は今日私たちに命じておられるということなのです。パウロの語った説教はこの悔い改めという結論をしっかりと人々に促したわけですが、はっきり言うならばそこにいた人たちは、まあ、悔い改めることを拒絶した、全員じゃないですよ、少数の人はちゃんと悔い改めたんですけれども、大勢の人々の心を動かすまでには至らなかったんです。パウロ先生のような素晴らしい人でも人々の心を動かすことができなかったのか、ついつい私たちはそういうふうに見てしまうんですが、彼らが自由の意志を持って悔い改めを拒絶したということなんです。これが世間です。別に神が一人である必要もないし、神のことをよく知らなくても宗教的には何一つ困らなかったからです。パウロが一生懸命悔い改めなさい、悔い改めなさいというふうに人々に呼びかけても、悔い改める必要ないからね、別にそんな何も困ってるわけじゃないし、だから大勢の人たちが救いに導かれることがなかったのです。しかしその場にいた裁判官を含め幾人かの人たちは本当の神様に出会い信仰に入ることができたそうなんです。それも主がなさったことでした。私たちが語る福音は大勢の人の心をガチッとつかむようなものではないかもしれない。非常に歯がゆい、なかなかその言っても反発されることの方が多いことかもしれない。だってみんな自分の生活が大事だと思っている。悔い改めることなんて必要だと思わない。世間がそれを許している。そういう中にあって少数の人たちがこの説教を聞き救いに導かれたことに私たちは注目したいのです。ホセア書にはこういう言葉があります。私は誠実を喜ぶが生贄を喜ばない、全勝の生贄よりもむしろ神を知ることを喜ぶ、神を知ること、よくわからないな、聖書は難しくてわからないな、そのままにしておくのではなく、むしろ知ることに私たちみんなでこれから努めていきたいなと改めて思わされます。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今朝も御言葉をありがとうございます。この日本の中にあって、この宗教文化の中にあって、私たちはなんとなしにあなたのことを知らなくても信仰生活が、教会生活が過ごせることを思います。クリスチャンホームで育っていてもそれはやっぱり変わらないことだと思いますし、この日本の風土が、いや、あるいは世界においても同じことが言えるのかもしれません。別に神様のことがよく分からなくたって、神様は私にお恵みをくださるし、私が困っている時には助けてくださるし、いつも私に笑いかけてくださる、そう思うクリスチャンの人はとても多いことでしょう。神様がどんなことを考えておられる、神様がどんなことに関心があり、神様がどんなことを私たちに期待しているのか、考えなくてもことが足りてしまうのです。しかしそういう宗教的な信仰から私たちは脱却したいと思います。知らないままでいるのではなく、知るものとなりたいと思います。聖書に書かれていることは確かに難しくて、聖書が読めない 目が悪くて聖書が読めない、あるいは理解するのには難しいと感じる方もおられますが、しかし知りたいと思う気持ちはどうぞ私たちに与えてくださいますよう心からお願いをいたします。若い人だけでなく、お年寄りに至るまで、神様みんながあなたのことを知り、もっとよく知り、さらにあなたの与えてくださるものを期待して歩むことができるよう、どうぞ導きを与えてください。御言葉を聞く機会をどうぞ祝してください。日曜日に語られる御言葉の機会、あるいは平日に持たれている聖書通読の機会、主が尊く用いてくださり、さらに一歩一歩着実な歩みの中であなたを知ることができるようにどうぞ導いてください。神様、どうぞこの社会を憐れんでください。あなたのことを知らない世間は、あなたを除いて人間の万能だと思い、そして人間同士によって、解決を図ろうとしておりますが、しかし国同士の、いがみ合い、そして、金持ちたちが、支配するようなこの社会、風土の中で、私たちは本当に一喜一憂しながら生活をしております。どうか神様、この社会をあなたが本当に憐れんでくださり、あなたのことを本当に深く知る人たちをどうぞこの中から起こしてくださるよう、心から導きをお願いいたします。また私たちに連なる家族のうちにもどうぞ福音の機会を与えてください。私たちはどう言葉にして、あるいは説得することができるだろうかということを考えますが、主の道からが表され、救いに導かれていくことができるようにどうぞ導いてください。またここに集われている方、あるいはオンラインで礼拝をされている方々の中にも、同じような悩み、または今信仰を持つことを悩んでおられる方々もおられるかと思いますが、主よ、どうぞ心を開き、あなたのことがさらに深く知り、信じる決心をすることができるようにと心から導きをお願いいたします。信徒の方々の中には、さまざまな悩みを抱えておられる方々も多くあると思います。信仰の悩み、日々の生活における悩み、すべての悩みからあなたが解放してくださり、そのことを通してあなたが本当の神であることをさらに深く知ることができるよう導いてください。最後にこの牧師に、あなたが油を注いでくださり、どうぞさらに聖書の御言葉を滞りなく伝えることができるようにと導きを与えてください。まだこの地に来て2ヶ月が、経ったばかりでありますが、主よ、土地にもなれ、またこの地域の人々にもこの地、福音を余すところなく伝えることができるようにお導きください。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アメン。
それでは賛美します。賛美歌19番、救いを成したまお。
Thank you.
それでは聖餐式をしていただきます。
それでは新世界46番1節と2節を参加いたしましょう。最後の食事を取るとき、パンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。御言葉にふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲む者があれば、主の体と血に対して罪を犯すことになる。また御体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになると勧められています。今主の御前に自らを深く顧み、悔い改めて信仰を持ち聖餐に預かりましょう。この聖餐に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。聖書を読みいたします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために、私を覚えてこれを行いなさい。ですから、あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むために、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。従ってもし、ふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。招きの言葉。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエスキリストを信じバプテスマを受け、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っている者は、すべてこの聖餐に招かれています。いずれの教会にあっても同じ信仰を告白している方は共に媒賛されますように。まだ信仰を告白しバプテスマを受けていない方は聖餐を受けることは控えるべきであります。救い主イエスキリストを信じてバプテスマを受け、聖餐に預かる日が一日も早く来るようにと祈ります。お祈りいたします。恵み深い天の主の御神様、今月も愛する兄弟姉妹の皆さんと共に この聖餐を預かることができることをありがとうございます。御子イエス様が十字架の上で死なり、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。今この用意されたパンとブドウ液を祝し、聖別してお持ちください。御前に砕かれた心を持ち、主の肉と血とを受けることにより、救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであること、互いに主にある家族であることを覚え、この交わりがいよいよ厚くされ、共に福音の証に生きるものとさせてくださいますようお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
続いて坂田の分散に移ります。パンの分散に移ります。私たちの主イエスは渡されるよパンを取り、感謝してこれを裂き、こう言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。続いて杯の分散に移ります。私たちの主イエスは同じように杯を取り、感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。
Thank you.
覚えている方いらっしゃらないでしょうか。それではご一緒に信仰のうちにキリストを味わいましょう。感謝のお祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今月も愛する兄弟姉妹の皆さんと共にこの聖餐に預かることができましたことを心から感謝いたします。昨年のコロナのことが始まり、私たちは集まることもまた飲み食いすることも非常に不安の中でこのような聖餐式を今日も執り行っております。しかしあなたの見守りの中でこの聖餐が今日も執り行うことができ、主の交わりに預かることができましたことを心から感謝いたします。願わくば全ての不安や恐れから私たちを払拭し、全てのウイルスや他の害からも私たちをどうぞお守りくださいますよう心からお願いいたします。あなたこそ神、あなたの皆がさらにこのことを通して崇められますよう心からお願いをいたします。神様、オンラインを通して見ておられる礼拝に出られている方々も同じ気持ちであられるかと思います。願わくならば主よ、このコロナのことが完全に払拭され、そして本当に皆が礼拝に集い聖餐に預かることができる日が一日も早く来ますよう心からお願いをいたします。主の皆によってお祈りをいたします。
アーメン。
それでは先ほどの46番3節と4節を参加しましょう。
献金は神様への感謝の表れであります。ご理解のない方、ご縁のない方は袋が回ってきましても後ろ箱の方にお回しください。お越しの方はよろしくお願いいたします。
お願いします。天のお父様、礼拝できたことを感謝いたします。また聖餐式をできたことを感謝いたします。今日のメッセージから私たちは知らずの間に違う神様を拝んでいたりすることがありますけれども、どうぞ誠の神様を知って知らない神様を拝むことがないようにできるようにしてください。これから先あなたと共に歩んでいく中でどんどん神様を知っていくことができるようにしてください。また主の御心の主の御心ではなく自分の考えを優先しててしまうこともあると思いますけれども、その時はどうぞあなたが主の心を教えてあなたの心に 御心のままについていくことができるようにしてください。今から献金を捧げます。あなたの御用のために用いてください。この祈りをイエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
聖霊、祝と高僧をもって本日の礼拝式を終了いたします。
お願いいたします。仰ぎ恋願わくは我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが会衆一同の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
それではしばらくの間、歓迎と報告の時を待ちますが、報告のある方、はい。
12時からファームとドンキの勉強をします。勉強する前にまた賛美をするので、ピアノの前に集まってください。
はい、よろしくお願いいたします。他に報告のある方、はい。
まだ7月のまだ奉仕ですけど、後ろの方にまた貼っておりますので、まだ奉仕できる方どうかまたお願いくださいませ。それまた例外の奉仕もまたいろいろまたありますので、またこちらの方からまたお願いすることだと思いますけれども、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。他に報告のある方はどうでしたでしょうか。そしたら私ごとですが、次週の6月13日は会社においてコロナワクチンの注射がありますので、お休みさせていただきます。香織さんも多分休みとありますので、香織さんが司会されます。よろしくお願いいたします。お二人報告もある方はいいでしょうか。それでは資料を少しご覧ください。衣装のお下のところを各自で確認してみてください。
教会ニュース今週の予定のところをお読みします。本日は聖餐式を取り行いました。主に感謝します。ワクチン接種のため今月は礼拝をお休み方々がいます。感染不安の安心材料となりますように。また祈りの、課題のところをお読みします。祈り会は水曜日の午前10時半から行っていますのでよろしくお願いいたします。祈りの課題のところをお読みします。執事の方々の働きとその家族のためにお祈りください。ご高齢の方、また病を抱えている方々、事情により栄養に伝えない方々のためにお祈りください。生活に困窮している方や不安を感じている方のためにお祈りください。教会の長期展望が与えられますように。新型コロナウイルスの感染から守られますように。このところを重点的にお祈りください。以上をもって本日の礼拝式を終了といたします。ありがとうございました。